You're listening to Dear Superwoman, episode number 167. 167回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。生理コーチ、サイキックのまだまりこです。ね。まあ、何回も説明するとあれなんですけど、初めての方もいらっしゃるかと思うんですが、生理コーチではですね、生理の問題、特に生理痛とか PMS とかですね、なんかこう苦しいんだけど病院に行くほどではないっていう感じの方がですね、結構潜在的にいるんだなっていうことを実感したんですよ。それはどういうふうに実感したかっていうと、この間佐久間由美子さんですね、アクティビスト、ライターとしてご活躍の佐久間由美子さんの、ですね、勉強会にお呼びいただきまして、そこで、生理についてお話ししたんですね。で、どうも私のその参加してくださった方の中で感じたのが、その生理ってやっぱりなんかちょっと苦しい、痛かったりとか辛かったりとかすることが、社会の自分はそんな日常生活に支障をきたすくらいのことがあっても、その我慢するっていうことを我慢してこう生理はやり過ごすもんだって思ってる人が多くてですね、それについて改めてお伝えしたいことがあります。で、あと私のインスタグラムのストーリーズでいろいろクイズを出したんですけど、基本的なところで。それは例えば、生理周期はどれくらいが正常かとか、生理周期の数え方はどうかみたいな、そういう簡単なことだったんですけど、なかなかね、その自分の体について、なんていうのかな、その性教育の中でその自分のこの体の仕組みについて早いうちから知っておいて損はないと思ったんですよね。で、私はその実際にその生理の問題が大きく起こって、ご存知の方も多いかもしれないけど、大量出血があったんですね。で、それがもう本当に3年くらい続いたんですけど、で薬を飲んでないといつその出血が始まるかわからないみたいなことがあった時期があって、それが私の生理コーチになったきっかけではあるんですが、仕組みのこと、自分の体のことと、その自分が食べたものですね、で、それについて自分の体がどういう反応を示すかっていうことを、一回ちょっとつなげてみる作業っていうのは必要だなって思ったこともあるし、で、なんかその、大変なことが起きないと、やっぱ自分の体のことを知ろうって思わないと思うんですよ。で、だけどそういう生理痛とか PMS とかあっても、まあ多少だからそれ一定期間我慢すれば日常生活はまあ毎日過ごせるから、まあ、大丈夫だろうと思っている方もいらっしゃるんですけど、まずはとりあえずその生理、どこからどこまでが正常範囲かっていうことをググったりとかするといろんなことが出てきたりとかするんですよね、やっぱり。で、やっぱ国によっても基準がちょっと違ったりとかするので、これあくまでも参考にしてほしいんですけど、そういうことについて今日はその、なんて言えばいいのかな、生理についての基礎ナンバーワンみたいな、そのことについて今日はお話し したいと思います。 See you later。 さてさて、今日は生理のこう結構基本的なことについてお伝えしようかなと思います。なんでこの生理のことについてちょっとお伝えしようかと思ったかっていうと、その月経が周期とかですね、その生理周期っていうのがどういう感じで起こってるかっていうのをですね、なかなか知らないというか、なんで知らないかっていうと、やっぱその生理自体がですね、こうなんとなく辛かったりとか、PMS ですごい落ち込んで感情的なね、起伏が激しくなっちゃったりとか、なんとなくこう生理にまつわるこのネガティブなこのこと、ネガティブに思ってらっしゃる方は多いんですけど、どういうのが普通の生理かっていうところですね、それも交えながらお伝えしたいんですけど、生理って本当に気づいたら来てたみたいな、それくらいこう気づいたら終わってたみたいな、それくらい結構そう楽なものではあるんですよね。 で、やっぱりその生理にまつわるその生理痛だとか PMS だとか、そういうものがあったりするので、なかなかね、その生理についてこう、うまい具合にそのポジティブに考えられないっていらっしゃる、思われてる方も多いんだろうなって思ったのと、あと月経についてなかなかこう、知らないっていう、自分の体で起こっていることについて知らないっていう人が多いので、それがもう本当に佐久間さんのその寄り合いでお話しした時もそれも実感したし、あとはその私のそのインスタグラムの、ストーリーズでクイズを出した時にその実感したんですよね。で、とりあえず来ればいいかみたいな。とりあえず別に来なくてもいい。ね、来なければ苦しくないから。あの、ピルで来なければいいっていうふうに思ってらっしゃる方も多いんですけど、まあ、その方のライフスタイルと、その、チョイスですね、選択肢がいろいろあると思うので、それに沿って、いろいろやっていただければ、私は何も言うことはないんですけど、まあ、その体で起こってることは知っててもいいんじゃないかなと思うので、今日お伝えするのと、あとはその生理の、健康な生理ってどういうものなのかっていうことですね。それについて少し今日お伝えしたいと思います。まず、月経って周期っていうのはどういうものなのかっていうのをお伝えしたいんですけど、この月経周期の数え方ですね。これも知ってる方はもちろんほとんどだったんですけど、これについてなかなかこの知らない方もいらっしゃったので、ちょっとお伝えしますね。で、月経周期、私が例えば6月1日に生理が来たとしましょう。で、まあ、1週間くらいで終わって、で、次の生理が来たのが29日だったとしますよね。で、そしたら、それ私は月経周期が28日だったっていうことになります。だから、その最初の月経が1日目ですね。6月1日を1日目と数えて、次の時の生理、29日に生理が来たとしたら、その28日、その前日までの日数が一つの生理周期、月経周期になります。で、この間にどういうことが起こってるかっていうと、4つ、月経周期っていうのは4つ時期があります。それは、生理、月経でしょ？その次に卵胞期があって、その次に排卵があって、で、その次に黄体期っていうのがあるんです。この4つが月経周期。この4つの時期が月経周期をこう構成してるものなんですけども、月経の間っていうのは、この4つ目は本当に季節みたいなんですね。で、月経の間は冬。で、卵胞期っていうのはこの卵が育ってる間は春みたいな感じですね。で、ぐんぐんぐんぐんその卵が育っていって、で、そこから次に排卵が始まる。で、排卵が始まって夏ですね。で、この夏に排卵が始まって、ここでエネルギーがすごい上がるんですね。なんでかっていうと、その私たちのよく聞くエストロゲンです。エストロゲンがこう、ぐんぐんぐんぐん上昇。この卵胞期から上昇してて、排卵の時にピークを迎えるんですね。で、これとともですね、男性ホルモンも一緒に出るので、それもその男性ホルモンも出た時にものすごいこう、私たちの力を発揮するんですよ。別になんかこう、家父長制の話をしてるんじゃなくて、これも体の仕組みとしてそうなってるんですけど。で、多分排卵期の時めちゃくちゃ調子いい人多いと思うんですけど、それはそういうことなんですよ、でも。で、排卵が終わると、このエストロゲンがこう、ぐぐっと下がって、その代わりに、この黄体ですね、黄体ホルモンが出るんですけど、ここでその黄体期でこの PMS とか、感じる方がいらっしゃるんですよね。例えば片頭痛だとか、気分が落ち込むとか、だるいとか、もう甘いものをドカ食いしてしまうみたいな、そういう方がいらっしゃるかと思うんですけど、もともとね、そういうのはないんです、PMS、健康。PMS とか、それで月経ってあって、後でまた話しますけど、PMS ないのが普通なんですよ。気づいたら来てたっていうのが、本当にそれくらいなんです、本当に本当に。それは 知っててください。まあ、次に話すんですけど。で、健康な生理の基準ですけども、まずその月経周期ですね。周期はその25日から35日って言われてます。国によってちょっと違うんですよね。で、大体でもまあ平均して25日から35日っていうのが正常ですっていうふうに言われています。で、生理の期間ですね。生理の期間は3日から7日です。で、 で、この生理のその月経の周期の数え方で、このなかなかこう、なんちゅうのかな、薄く出血してたりとか、不正出血みたいな感じで出て、で、そこからで急にその1日目として生理がバッて始まったって、その赤い鮮血が出た日ですね。それが1日目ですよ。例えばだからその赤い鮮血が、その経血で真っ赤な鮮血が見た日が、その初日ですから、その前にこう茶色いその経血があったりとか、薄く茶色っぽくあったりとかするのは、それは日数としては数えないっていうのは知っててくださいね。で、生理の期間3日から7日でしょ。で、ここ。ね、その PMS と生理痛はほとんどないっていうのは、健康な生理の基準なんですよ。皆さんここでびっくりされてたのが、私はびっくりなんですけど、そうなんですよ。さっきもお伝えしたように、気づいたら来てた。で、別に生理の時もまあ少し重だるい2日目とか3日目とかですね、その頃に重だるくなるくらいで、ほとんどないのが正常範囲です。そう。で、みんながあるからって、みんながあるからね、例えばだから生理痛も PMS も、いや、今日ちょっとだるくてさっていう話になると思うんですけど、それはですね、違うんですよ。本当はないんです。残念ながら。で、あと、生理前の、その出血、多少の出血はあるにはあるんですけど、ある方もいらっしゃるんですけど、大体その生理前のその出血期間ですね。それは1日から2日ぐらいになります。そう、これもなんかこう、1週間とか続く方がいらっしゃったらですね、ちょっともしかしたら、で、特にそれで病院に行ったのが、エコーの検査とかですね、子宮頸がんの検査とか、前、年やってなかったりとかされたらですね、ぜひ、いい機会なので、病院に行ってくださいね。で、あとはですね、1回の生理の経血量なんですけど、これがまたちょっと微妙になかなか言いづらいんですけど、なんでかっていうと、この、生理のその経血とともにですね、他のものも出るんですよね。子宮粘液とか、あとは、その子宮内膜とかも一緒に出てくるので、なかなか測りづらいかもしれないですね。その、なんていうの、月経カップとか使ってらっしゃる方もですね、それだったらわかりやすいかと思うんですけど、なかなかね、その粘液とかもあるので、これはあくまでも目安なんですけど、1回の生理での経血量っていうのは、正常範囲っていうのは150ミリです。これはですね、なかなかちょっと150ミリってのも分かりづらいと思うんですけど、ヤクルト2本ぐらいです。2本分ぐらいです。ヤクルト小さい瓶のやつね。ヤクルト1000のやつじゃなくて、本当のトラディショナルなヤクルト、あれの2本分ぐらいです。これ考えると結構少ないと思うんですよね。でも、その子宮内膜とかそういうのを入れなければそうなんですけど、大体だからその生理用品をどれくらい1回の生理全体で使ったかっていうのをちょっと数えてみるといいかもしれません。例えば、ではその、なんちゅうのかな。本当にこれあくまでも目安ですからね。で、だいたい小中ナプキンで全体として使ったら、だいたい16枚から16枚以上、16、17、18枚以上ですね。これ以上使ってた時には、小中のナプキンですよ。だから、ほら、夜用ナプキンとか、多分2枚ぐらいとして数えるんだと思うんですけど、それとしてだと大体16枚以上使ってらっしゃる方は、ここは、肩出血の可能性が、肩月経ですね。肩出血じゃない。肩月経の可能性がありますから、これは、病院に行ってもいいかもしれませんね。それが長く続いてたりとかする方はですね、ぜひ病院に行ってくださいね。で、周期の変動。例えばだから、6月に生理が28日周期だったのに、次に1週間以上遅れたとかはですね、これは気をつけてください。日本産婦人科学会の場合は、周期の変動は6日以内です。で、大体その、まあ、アメリカとかだと5日、3、4、3、4、5日以内ですね。だから、そこぐらいまでは一応正常範囲ではあるんですけど、日本産婦人科学会は6日以内っていうふうに言ってますね。だからこう、あんまり大きな、1週間以上遅れた場合は、ちょっと、それが続く場合は、ちょっと、注意が必要かもしれないですね。で、あと、その血液の 血液のその色ですね。血液の色なんですけど、大体その、日本で売ってないからわかんないんですけど、いちごジャムくらいです。こっちで、アメリカで言うとそのクランベリージュースみたいな感じなんですけど、クランベリージュースなんですけど、質感としては、そのジャムをちょっと薄めたくらいです。で、レバー状のその、塊みたいなのも、子宮内膜の塊があった、あるのは別にまだ大丈夫なんですけど、その塊がですね、3センチ以上のものが、ドッカンドッカン出る。で、ナプキンを何回、ナプキンも絶対16枚、17、18枚くらい以上使ってるって思ってらっしゃる方はですね、肩月経の可能性がありますので、ご注意ください。で、あと、排卵期の出血なんですけど、排卵期の出血、排卵してる時の出血は、まあ、ありがちなんですよ。なんでかっていうと、そのホルモンのバランスが排卵を境にバンと変わるからなんですけど、そこで、排卵出血、多少の不正出血があるのは、いいんですけど、1日2日ぐらいで収まるはずなんですよね。で、そこは、一応大丈夫です。で、茶色い出血がある方なんですけど、特にその生理不順の方は、この茶色い出血が、生理前にある方が多いかもしれないですけど、どれくらいその生理の出血、その茶色い出血が続くかっていうのも、ちょっと確認してみてください。ね。で、生理不順が結構続いているようだったりとかしたら、で、それでなんか病院行ったのが、最後に病院行ったのが1年以上前とかだったらですね、特に35歳以上の方はですね、必ず検査に行ってみてくださいね。で、まず、なんで行ってくださいってしつこく言ってるかっていうと、大きな病気が隠れてないかっていうのを見るのが先決だからです。食事とかサプリとかね、なんかいろいろできるのはいろいろあるんですけど、ここはですね、最初に病院に行って大きな病気が隠れてないかっていうのを見てくださいね。で、もちろんその織物に関してもお伝えしたいんですけど、織物に関してはですね、もうこれ本当に、ググってほしいんですけど、小林製薬さんの、サラサーティ織物ですね。それの、サラサーティの、ウェブサイトに行くとですね、もう全部載ってます、織物に関して。どういうことが病気なのか。で、私がここで口で言っても、なかなかそれと同じようなことをお伝えしてしまうと思うので、織物でにですね、気になる方は、ぜひ、見てください。それ、あれはですね、本当にいいウェブサイトです。というわけで、こんななんかこう、駆け足で、言ってきましたけども、何か質問があったりとかすればですね、教えてください。で、インスタグラムの DM でいつでもお受けしておりますので、ぜひ教えてくださいね。というわけで、また、来週はゲストをお迎えして、お伝えしたいと思います。そして、プライドマンスですからです。プライドマンスなので、いろんな方をお迎えしたいと思います。それではまた。See you next week. Bye.